2ページ。知ることから始めよう。障害者週間。毎年12月3日から9日は障害者週間です。この期間を中心に、障害や障害のある人に対する関心と理解を深めるとともに、障害のある人が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するための啓発行事が全国で行われます。盲導犬や視覚障害について少しでも多くの人に知っていただきたいという思いから、盲導犬モアと一緒に学校などへ講話に行かれている高知機構さんに、盲導犬との暮らしや日常生活、地域に対する思いについてお話を聞きました。私のこと。私は28歳の時にベーチェット病、身体の中の免疫バランスの異常によって起こる全身性の炎症性疾患になりました。病気が進行し、32歳の時に失明しました。その後、当時の盲学校に入学し、そこでは鍼灸師の勉強をしました。点字の勉強もしましたが、習得するまで一苦労でした。その頃はまだ子供が小さく生活のために必死でした。しかし、見えなくて悲しいと思ったことはありません。日だまりや風の心地よさを体全体に感じることができます。生活の工夫。日常生活では様々な工夫をしています。整理整頓を心がけ、物は必ず定位置に置いています。洋服はブランド名と色や形などを点字でタグに書き、ポケットに入れています。そのタグを読んでコーディネートを決めます。しかし、そのタグはクリーニングに出すときは取らないといけないので、紛失することやわからなくなることもあるので、注意をしておかないといけません。写真。写真の説明。タンスの引き出しが一段開けてあり、中が見えます。きれいに洋服が畳んであり、洋服の上にそれぞれタグが置いてあります。写真、終わり。私の家では、汽車の走る音が聞こえます。その音で時間を把握することもできますが、最近は便利な家電や AI も活用しています。月1回、萩市視覚障害者向けスマホ講習会に参加して、スマホの使い方を学んでいます。視覚障害者向けの便利なアプリがいくつもあり、カメラをかざすと活字や信号の色を読み上げたり、紙幣の金額を教えてくれます。また、視覚障害のある方と健常者のボランティアをビデオ通話でつなぎ、日常の困りごとを解決するアプリもあるので、とても便利で今ではなくてはならないアイテムになりました。盲導犬との生活について。盲導犬との最初の出会いは36歳の時です。盲導犬ユーザーとして県内で4人目でした。ヤンシーはとても元気で少しやんちゃな盲導犬でした。当時は三島に住んでいたので、島の皆さんに見守られ過ごしていました。萩に出て約1年が経過しました。今の相棒のモアは2歳の時から一緒に訓練をして迎えました。モアがいることで地域の方が声をかけてくれるようになり、モアのおかげで地域のコミュニティができたと思っています。モアとの生活はぬくもりを肌で感じ、触れ合いが生まれ、温かい気持ちになれます。盲導犬と一緒にいると、盲導犬が何でも把握していると思われることもありますが、私が目的地までの地図をイメージし、盲導犬に指示を出して歩いています。また、盲導犬は色の識別はできません。横断歩道を渡るときは、私が車のエンジン音や周囲の音を聞き分けていますが、最近はアイドリングストップで エンジン音が聞こえない車も増えたので、慎重に渡っています。しかし、何度も危ない経験をしたこともあります。そんな時に、どうされましたか?と声をかけていただくと、たまらなく嬉しくなります。地域の皆さんのちょっとした声かけが私を救ってくれます。また、向かいの道路からモアを見かけて手を振ってくれる方もおられるようです。盲導犬を知っていただくことは嬉しいですが、そちらに気を取られてしまい集中ができないので、盲導犬の仕事中には話しかけたり、目を合わせたりすることは控えていただきたいと思っています。便利な AI を活用していますが、もはや人の温かさは AI では感じられません。お互いに助け合い、手を取り合える、そんな温かい地域になることを願っています。散歩の様子。二次元コードから動画を視聴できます。二次元コードがあります。